それでは礼拝の備えの賛美歌をご着席のまま歌います。賛美歌は549番です。ただいまより復活節第6主日の礼拝を始めます。 これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。正英26番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。父なる神様、復活節第六主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を唱和します。使徒信条は賛美歌 93-4 の A です。賛美歌21の146ページをご覧ください。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは使徒信条。天地の作り主、創造の父なる神、信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえる。箇所より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌57番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想のうち牧会祈祷を捧げます。御在天の父なる神様、新緑が目に爽やかなこの日に、こうして一堂に会し、兄弟姉妹と共に主日礼拝を守れる恵みを感謝いたします。この一週間に、私たちはあなたからいただきました多くの恵みに感謝いたします。また、こうしてここに再び集えることに感謝いたします。同時に、この一週間に主の導きにもかかわらず、不完全なものがなるゆえに、私たちが犯しました様々な罪と過ちをここに懺悔いたします。どうか私たちをお許しください。この礼拝にて、主の御言葉が伝えられる遠藤牧師を聖霊の働きによって強めてください。私たちが主の御言葉を正しく理解できるよう、目を開き、耳を澄ますことができますよう強めてください。そしてこれから始まる一週間、私たちが主の御心にかなった信仰生活を実践でき、主の証人として一人一人が福音を述べ伝え、愛を持って隣人たちに接することができますよう、会衆一人一人を覚え導いてください。礼拝に聖霊を豊かに下してください。病をはじめとして様々な理由でこの礼拝に参加できずに、それぞれの場所で主の御皆を賛美している兄弟姉妹のことを覚えます。その兄弟姉妹にも主の祝福をお与えください。聖霊を豊かに下してください。そしてこの街道で共に主の御名を賛美できますようお導きください。本日は礼拝後、教会墓地にて墓前礼拝が予定されています。主のもとにすでに召された兄弟姉妹のことを覚えます。どうか墓前礼拝が滞りなく執り行われ、主の恵みと祝福に満たされた会となりますよう、また多くの兄弟姉妹が参加できますようお守りください。墓前で兄弟姉妹のことを祈る者に聖霊を豊かに下してください。墓前礼拝の準備にあたる方々の働きを覚えてお導きください。幼き者にあなたの教えを伝える教会学校教師の働きは、教会にとってとても重要なことです。教会学校教師の働きを上よりお守りください。とりわけ、 中学生高校生で組織される中高生会が5月3日に開催されます。どうか中高生会の活動が参加する中高生にとっても、また会を導く教会学校教師にとっても実り豊かなものとなりますよう、主の祝福をお与えください。病のところにある兄弟姉妹が我が身の苦しみや痛みに打ち負かされることなく、希望を与えられ、主の御光に導かれて回復するよう祈ります。共に街道で礼拝を守る日が来ますように、これらの兄弟姉妹を顧みてください。街道に集いながらも心に悩みや苦しみを抱える兄弟姉妹の思いに耳を傾け、その重荷を取り去ってください。この祈り、回収一人一人の祈りと合わせて、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それではお差し支えのない方はご起立いただいて、賛美歌の495番を歌います。どうぞお座りください。 聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書ヨハネによる福音書17章1節から8節まで、新約聖書の202ページです。聖書朗読の後、永遠の命はすべての人にという題で遠藤牧師から説教をいただきます。
イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてください。あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたとあなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。父よ、今御前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を、世から選び出して私に与えてくださった人々に私は皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に与えてくださいました。彼らは御言葉を守りました。私に与えてくださったものは皆あなたからのものであることを今彼らは知っています。なぜなら私はあなたから受けた言葉を彼らに伝え、彼らはそれを受け入れて私が身元から出てきたことを本当に知り、あなたが私をお使わしになったことを信じたからです。
人はなぜ死ぬのでしょう。ずいぶん大きな質問です。人はなぜ、死ぬのか、もしくはもう少し言い換えると、命に限りがあるのはなぜなんだろうか。今日の聖書の中に出てくる永遠の命ということを考えるときに、私たちの命に限りがある。なぜ自分たちは、生の終わり、死を迎えるのか。その命に限りがあるのがなぜなのか。もちろん、様々な学問的な観点から、人間がいくらどれほどですね、健康に生きても、150歳が最高というふうなことを聞いたことがありますけれども、150まで生きるともう、この街道で見渡してもですね、150年後に出会える人は多分ちょっといないかなとか思って、もしかするといるかもしれませんが、しかしそういう生物学的な、研究は今盛んにされて、いるわけですが、しかし、私たちはこう永遠に、命を永遠にこう死なないということは不可能なわけです。そして、ここは教会ですから、そういう生物学的なことは私は何も、話すつもりはありませんが、ただ聖書という、書物の中にはなぜ私たちが、その命に限りを与えられているのか、そして命に限りがあるということが書かれている聖書の中に、しかし永遠の命が私たちに与えられている、一見矛盾したような言葉が同じ書物の中に書かれています。ですからそのことを今日はまず命の限りについて、神話的なところですけれども書かれている創世記のことを少し、ご紹介させていただいて、そしてそのことを少し片隅に置いた上で今日の聖書の箇所を、もう一度ご一緒に、見ていきたいと思います。今日はちょっと時間の都合でスライド用意できなかったのですが、お話として最初に聞いていただければと思いますが、旧約聖書の一番最初に天地が何もないところから、混沌とした中から創造されるという事柄が出てきます。そしてそこには混沌の中に、霊、神様の息を表す霊が水の、表を動いていた という記述が出てきます。まあ、よくわかりませんけれども、暗闇の中で神様の息と、そして水がそこにはあるということ。そして、創造の始まりはこのように行われます。神は言われた。光あれ。一番最初の出来事、創造の始まりの出来事は、神様が語りかける。そして、光あれ。神の語りかけによって、この世が初めに作られる。ヨハネの福音書の始まりにも、はじめに言葉、ロゴスという言葉ですが、言葉があった。言葉によってすべてのものがまず作られる。これが、創造の始まりの出来事。そして最初に光を作られて、神は作られたものを良しとされたという記述があります。ですから何もない暗闇の深淵の中で神の言葉があって、そして神が光、その後に、地上や、人を作ることになるんですけれども、その終わりの締めの言葉が、良しとされた。これは、神が作られたそのままの姿を素晴らしいと。神が私たち人間を含めて作られたすべてのものを素晴らしい。あるがままで良しとされた。そして、創造の物語は、はじめには、神にかたどって人を作ったという記述が出てきます。ですから、神様は言葉によって様々なものを作り、そして神様の形、神様の姿にかたどって私たち人間を作られた。私たちが自分の鏡を見てですね、どこに神様がおられるのか、まあそれを探すのは難しいと思いますけど、でも、しかし神は私たちのこの体のどこかに住まれる、その形とって人を作られた。というふうに書かれているわけです。ですから、その外面にあるのか、中身にあるのか、どこにあるかわかりませんけれども、しかし、神にかたどって私たちは創造された。言葉によって、そして作られたものは、よしと、よかった。そのままで素晴らしかった。これが創造の始まりの物語で、描かれていることです。聖書は面白い文献でありまして、同じ創造の記事がもう一つ別の形で書かれています。創世記の2章のところに、同じ天地を作られ、そして人間を作られるという物語がもう一つ、出てきます。そちらの2番目の創造の記事では、神は土で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられた。神が土、この土くれ、私たちの地面にある土とか塵と呼ばれるものですけれども、その土くれで人を形作った。これは私たちが亡くなった後、遺体がですね、灰になる。まあ、そこから逆に戻って考えられると思うんですが、土で人を形作り。しかし、その形だけでは私たちは、生きるものではない。その花に命の息を神が吹き入れられることによって、人は命を売ることができる。一番初めの創造は形と、神の形に作られたということ、そして言葉によって作られたということが強調されていますけれども、二番目は土で形を作ったけれども、それだけでは、命はなくて、神の息がこう鼻から私たちのところに、吹き込まれることで、命が命となる。そしてこれに引き続き、私たちがよく知っているアダムとエヴァの物語、蛇と三人でですね、神様が作られたエデンの園の中央にある命の木、そして善悪の知識の木の木と、それ以外の食べても構わない木があって、そして蛇がまあそそのかしたというか、まあ蛇がこの木を食べても死なないよと言ったので、エヴァがですね、その木をから食べ、そして男にも分け与える。その有名な記述の中にこんな言葉があるんです。 命の木からも取って、彼らが永遠に生きるものとなる恐れがある。そしてエデンの園から彼らを追い出した。まあ、随分短くしてますから、興味があれば漱石の3章をご覧になっていただければと思いますが、神様がですね、その、善悪の知識を、食べてはいけないと言われたその木から取って、そして食べたこの二人が命の木からその実を取って永遠に生きるものとなる恐れがあると。すなわち、人間は創造の時に神様と共に居住を共にし、神様と共に生活をしていた時には、もう手の届くところに永遠の命の源であるその木が、自分がもう手を伸ばせば届くところにあった。しかし神が約束を守らない人間に対して、もしこのままにしておけばその命の木から取って食べてしまうかもしれない。ですからエデンの園から追い出した。まあ、初めの創造の初めの記述と、そして人間がなぜ神から離されていくのかということが書かれています。そしてここに大切なことが書かれています。それは神様がお怒りになって、二度とその手の届くところに永遠の命の事柄を置いておかない。すなわち永遠の命の事柄は神様の領域である。人間が手を取って届くところにあったものがそうではないと。神がお怒りになって人間をこのままにしておけば、神のように永遠に生き、そして神を恐れず永遠の命を自分のものにしてしまおうとする、そのことを神は怒り、そしてもう手の届かないところに人を追いやっていった。神話の話であります。しかしこの中に人が永遠の命の事柄に触れること、そのことを神がお怒りになったということが示されています。他の文献を見ている中でも、この復活、永遠の命について、特徴的な、ユダヤの人たちの考え方が特徴的に書かれている文献があります。二つ紹介しますが、タルムドという文献、ここには、私たちが復活をする、もしくは復活が完成する時のことについて、エリアという預言者、イエスが生きた時にバプテスマのヨハネという人がいましたけれども、バプテスマのヨハネはエリアの生まれ変わり考えた人がいました。そしてそのエリアという預言者、死ななかったとされた預言者を通して復活の出来事がなされる。そして褒むべき聖なるお方が復活された義なる人は二度と塵に戻ることはないという言葉が出てきます。ユダヤの人たちがイエスが生きた、その少し後編纂され、当時の人たちが大切にした文献の中に、褒むべき聖なる方が復活させた義なる人は二度と塵に戻ることはない、創造で塵から私たちは作られ、そしてその命の息を吹きかけられて私たちは生きるものになった。しかしその命が取られ、息が取られるときに私たちは塵に戻ります。しかし復活が完成するときに二度と塵に戻ることがない。しかしそれをなされる方は、褒むべき聖なるお方。不完全な人間という表現ではなくて、神、聖なる方が復活させる。主体は神であるということが記されています。そしてもう一つ、旧約聖書のダニエル書の12章に、このような記述があります。世の終わりの時、復活の時、多くの者が塵の中の眠りから目覚める。ある者は永遠の命に入り、ある者は永久に続く恥と憎悪の的となる。ダニエル書の12章の一節です。一節から二節。多くの者が 地の塵の中、その人間が、死んだ後、塵になってしまう。しかし、その中から目覚める。そして、あるものが永遠の命に入る、ということが、描かれています。タルモドも、ダニエル書も、そして、創世記も、三つに共通していることは、その主体、永遠の命を与えられる方、もしくは、その永遠の命を与えられる時、方法、いつ起こるのか、どんな形で永遠の命が与えられるのか、残念ながら私たち人間には知らされていない。神が命の木に届かないところに私たちを追いやられたように、永遠の命の事柄は神の領域であり、人がその永遠の命に触れようとする、もしくはその永遠の命を独占しようとしたときに、むしろ神の裁きがある。神に取って代わろうとする人間が受ける裁きについては、創世記の、後の記述、例えばバベルの塔の中にも出てきますけれども、神に届くところに人が立とうとするとき、神に成り代わって永遠の命を自分のものにしようとするときに、神は怒りと裁きをもたらされる。ですから、今から語る、今から見ていく、イエスの語る永遠の命のその根底には、ユダヤの人たちの共通の一つの考え方。創造のときに、神と共にいたときに永遠の命があった。しかし、人が神に、その神の領域に触れようとしたときに裁きがあり、永遠の命が私たちの手の届かないところに、神の領域に属し、人間はその神の領域に立ち入ることができなくなった。イエスが生まれる少し前のユダヤの人たちは、自分たちが迫害される苦しみの中で、なんとかこの苦しみを取り除いてほしい。そして、救い主は永遠の命を持って私たちのところに現れる。そのような希望を、抱いていました。イエスと共に来た人々もその影響を受け、救い主が自分たちのように、もしくはほんの近い、もう少し先に現れてくださる。人々が望んだのは、永遠の命をもたらしてくださる、神の救いを完成してくださる方が、私たちのところに使わされる。17章をもう一度読んでいきますけれども、少しその人々が望んでいたこと。そして、神の領域に立ち入ろうとした私たちに対して、神はそのことをお許しにならなかった。そのことを少し頭の片隅に置いて、17章をもう一度見ていきましょう。この17章は、大祭司の祈りというふうに呼ばれています。イエスが、その役割をなす。祭司としての役割。神に取りなしの祈り。人々を守り。人々の罪を許し。そして、悔い改めて神と共に歩む。そのことを祈ったとされる、ところです。十字架の前になされた最後に、こうまとまった、まあ、祈りとされるところ。三つに分けられますから、そのうちの一番目が今日のところです。そして、この背景には、イエスが十字架にかけられる寸前という一つの、だいたい紀元30年から33年の時と、そして90年、著者ヨハネが直面していたローマからの迫害。同時に仲間のユダヤ人からも街道から追い出される。何度も繰り返していますけれども、迫害と裏切り。そして実際に処刑された人たちがたくさんいた。人々が神の裁きがまさに今、目の前でなされている。終末がやってきた。 と思われるような、その激しい迫害の中にあった。一節から少しずつ、鍵となる言葉だけ、紹介しながら見ていきましょう。イエスは、これらのことを話してから、前回ありましたけれども、すでに世に勝っているという、そのことを話してから、天を仰いで言われました。父よ、時が来ました。イエスは、多分ひざまずいて、そして神に、天を仰ぐ、神に直接語りかけるような形で祈りを始めます。父よ、お父さん、神様を親しげに父ちゃんと呼べるような形で祈りが始まる。そして時が来ました。ヨネによる福音書で時がまだである。そして十二章の後半から今のところにかけて時が来た。これはイエスが備えられている十字架という道のりをこれから歩む。そしてその十字架への道のりというのは、イエスの敗北、呪われた十字架というところにかけられて負けたということではないということ。前回、前週紹介しましたけれども、人々が当時望んでいた王様、ダビデのような力によってローマを転覆するような王様ではなかった。平和の転ばに乗った、血色場に乗った平和の王としてやってきたイエス。しかし彼は平和の王として勝利をもたらすためにやってきた。逆説的ではありますけれども、十字架という、その、一見すると敗北のような形で、しかし、イエスは神の与えられた使命を成し遂げる。そして、栄光という言葉が表しているように、神がイエスを大切にし、そして、人々が神を崇めるような形で、これからの十字架への道のり、今からその時を歩む。二節から三節、これが今日の中心的なところですが、あなたはここにすべての人を支配する権能をお与えになった。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。神がイエスを使わされたこと、しつこいように語ってきました。そしてその目的、委ねられた人すべてに永遠の命を与える。永遠の命は、先ほど紹介していた旧約の文献やユダヤの文献からすると、人の領域ではありません。神様が扱う領域であるということをご紹介しました。しかし、イエスは永遠の命を与えることができる。委ねられた人すべてに、神の領域である出来事をイエスはなすためにこの地上にやってこられた。そしてその永遠の命を解説するような形で、唯一の誠の神であるあなた、神で神と、そしてお使わしになった自ら、救い主なるキリストイエスを知る。知るという言葉は、ギノスコ、グノーシスという言葉の元になっていますけれども、これは、見る、知る、信じる。ヨハネの福音書では3つの言葉が何度もこう交互に入れ替わり、使われます。 すなわち唯一の神を信じ、またその神が永遠の命を与えるために使わされたイエス・キリストを信じる、その人すべてに永遠の命を与える。旧約の言葉の中には、この命、永遠の命を表す言葉と、の意味の中には水という意味合いがあるそうです。具体的にイエスが永遠の命を与える場面、サマリアの女性が真昼に灼熱の中に水を汲みに来る井戸の場面がありました。そこでも彼女は水を汲みに来たその水瓶を置いたままイエスの言葉によってその水を、水の代わりに命を得て、命の言葉を得て自ら神を明かしするものに変えられるということが出てきました。またラザロという人が復活するとき、この時も死んで4日も経っても蘇ることがありえないとされたそのラザロに命を与えた。あたかも乾いた人に命の水を与えたかのように、イエスはその生きた歩みの中で永遠の命を分かち与えていきました。乾いている人々、イエスがサマリアの女性に語った言葉の中に永遠の命が泉のように湧き出る、すなわちイエスは永遠の命を分け与えたときに、その人の中で完結してしまうような水を与えたのではありません。川が流れるように、イエスが与えられた永遠の命のその水は泉のように湧き出る。水を求める人々が井戸の水から命を得るように、イエスが与えたその永遠の命の泉はその人のうちで湧き出て、そしてまたそこから溢れ出て隣の人にその命を分かち合うことができるような形で用いられる。ですから委ねられた人すべて、永遠の命がイエスのその時のみで終わってしまったのではない。サマリアの女性がそこから他の人々に命を伝えたように、イエスから永遠の命を約束され与えられた私たち一人一人もその命の泉が湧き出るような形で命の言葉を伝え、またその命が次の世代に分け与えられるような使命が託されている。この後にもう少しそのことを、裏付けるような、象徴的な言葉が、3つ出てきます。まず4節、私は行うようにあなたが与えてくださった技を成し遂げた、成し遂げる、十字架と復活で神の技が完成する。イエスの生涯、そして十字架は神の技を成し遂げる、完成する。別の福音書でイエスの十字架の最後の言葉に成し遂げられた、敗北のような形の十字架の上でイエスが語った、成し遂げられた、主の御業がこの十字架によって成し遂げられた。そしてここで続けられているように栄光を表す、十字架の死、血が流され命が取られる、その中に神の栄光、 思議な形ですけれども、イエスはこれからの十字架の道のりを神の技が成し遂げられる道のりであるということを示しています。そして6節のところの後半に最後のところですが、彼らは御言葉を守りましたという言葉が出てきます。イエスを信じる人、そしてイエスの御言葉を守る人、その人たちすべてに永遠の命を与える。御言葉とは何なのか、これも、新明記の旧約聖書の新明記というところに、様々な神の言葉を、自分の体に刻みつけたりですね、頭に額にということがありますけれども、ヨハネによる福音書の中で最も顕著に神の御言葉、私たちが永遠の命ということを考えるとき、そして今から歩む十字架の事柄を考えるときに最も顕著な言葉があります。3章の14節のところにこんな言葉があります。モーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。神はその一人をお与えになったほどによう愛された。一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。モーセという人が蛇をこの十字架のような杖のところにあげた、それと同じようにイエスも十字架というところにつけられてあげられる。もう一つ言葉が重ねられて、イエスはその後天にあげられる。そしてそれはこれから歩む十字架の事柄は、信じる者が皆永遠の命を得る、そして神はこの世を愛された、神にとって変わろうとし、また神がせっかく使わされたその御子を殺そうとしたその世を愛してくださった。それは信じる者が一人も滅びずに永遠の命を得るためであると。委ねられた人すべてに永遠の命を与えるということと共通して、一人を与えたその愛、それは私たちが滅びないため、そしてイエスが与えられたその命の水が泉のように湧き出て人々を生かすようになったように、私たちもまたその命を得て隣人を生かすような、その泉のような存在になることを神様は望んでおられる。その御言葉を私たちは守る、信じる、そのことによって私たちには永遠の命がすでにイエスと共に備えられている。遠い遠い遥かなる週末、ユダヤの人たちが待ち望んだような力の救いではない形で、しかしイエスが私たちのところに来られ、命の泉をサマリアの女性に湧き立たせたように、神が託されたすべての人に対して永遠の命が与えられる。信じる者、御言葉を守る者、すべての人に。創造のところで紹介しましたが、神が作られたこの世は良かった。私たちは神から離れ、そして永遠の命から放たれて生きなければいけない。最初の冒頭の質問から言うと、旧約の事柄から考えると、私たちがなぜ死ぬ命に限界が与えられたのか。それは神から私たちが離れようとした。神に背いた。イエスが私たちのところに使わされたとき、私たちはまた 神からさらに離れようとしたということが描かれているのです。そしてイエスに付き従った弟子たちや群衆たち、すべての人がイエスの十字架を共に歩むことができなかった。もしイエスの十字架が呪われたものであり敗北であったとしたら、そこで全ては終わっていた。しかしイエスを裏切った弟子たちに対しても、イエスを十字架につけた群衆に対しても、そしてイエスからはるかに時を隔てた今を生きる私たちに対しても、創造のよしという言葉、信じる者には神が直接使わされたイエスが与えようとされた永遠の命、そこに私たちもまた招かれている。あるがままで、そのままの姿で神を裏切る、そのままの私たちが時を経て場所を経て、それでもなお招かれているということ、そして神様の側が私たちを探し出し救いに入れてくださる。委ねられた人すべてに永遠の命を与える、そのためにイエスはこの世に来られました。そして十字架によってその事柄を、復活によってその事柄を私たちが確信できる形で示してくださった。私たちもまたそのイエスに答えて、私たちもまた招かれている。私たちを探し、その永遠の命の泉に招いている主の言葉を守り信じ、そして私たちもまたその永遠の命を分かち合う存在となることをどうか祈り歩むものでありたいのです。お祈りをします。創造の時から共におられたとされる主イエスキリストが、ユダヤの小さな村に、また力のない人たち、弱き人たちのところに使わされました。イエスはその生涯を通し身を削るような形で人々に命を与え、また同時に喜びと神様を信じることの素晴らしさを人々に伝えてくださいました。その主を裏切り十字架につけてしまった罪深い人々に対して、イエスは復活の姿を持って、それでもなお信じること、裏切った人間たちに対して、それでもなお神は愛し招いていてくださることを示してくださいました。永遠の命の事柄は神様のなされる領域です。そして神の御子がその永遠の命を私たちのうちに生きる命として備えようとされた主イエスキリストを信じるとき、私たちの力をはるかに超えた大きな大きなあなたの御力によって永遠の命を伝え育み、そしてその源である主とつながって歩むことができる、どうかそのことを私たちが忘れずに、むしろその生涯をかけてあなたからいただいた使命として成していくことができますように導いてください。自らを含め良しとされた隣人を認め愛し、共に招かれた者として あなたの道を歩むことが許されますように。この祈りを集まりましたお一人一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌の575番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
恵み深き天の神様、今日もこうして敬愛する兄弟姉妹とともに礼拝を守れましたことを心より感謝いたします。今日から始まります新しい週も、どうぞ私たちがあなたを信じる者としての道を歩むことができますように、守りお導きください。また今この時も耐え難い痛み、苦しみ、悲しみの中にいらっしゃる方が大勢おります。どうぞその方たちに癒しと慰め、そして生きる力をお与えください。今捧げましたものは私たちがいただいております恵みの一部です。どうぞご用のためにお使いください。この祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。
それでは牧会報告ですけれども、まず遠藤先生から、
新しく来られた方がおられますので、ご紹介させていただきます。申し訳ありませんが、立って皆さんにお顔を、見せていただきますようにお願いします。前川俊介さんです。ようこそお越しくださいました。はい、以上です。
はい、それではお手元の週報をご覧ください。本日の集会ですけれども、礼拝後にコーヒーアワー、聖歌隊練習、それから午前礼拝が午後2時から大阪生駒霊園教会墓地で行われます。車の送迎が必要な方は午後1時に教会から車が出ますのでご利用ください。今週の集会ですけれども、聖書講座は水曜日、30日水曜日午前10時半、晩祷会は同じく水曜日午後7時、ひまわりグループは5月1日木曜日で、中高生会が5月3日、土曜日祝日に予定されています。街道清掃日は同じく5月3日で、婦人会の方々よろしくお願いいたします。遠藤先生のご予定ですけれども、30日水曜日午後が面会日でございます。次週5月4日は復活節第7手術、手術礼拝で、主の御名によって守られると題で遠藤先生よりお説教をいただきます。また礼拝後には聖歌隊練習、5月定例役員会とございます。集会行事の予定はご覧いただきたいんですけれども、ペンテコステ聖餐礼拝が5月11日の午前10時半、同じく伝道委員会が午後2時より予定されております。あと婦人会の春のお出かけが5月の27日火曜日午前10時教会集合です。宇治の平等院へ貸し切りでバスで行くそうですので、ぜひご参加くださいということです。あとコーヒーアワーではケーキの販売がございますので、振るってご購入ください。あと遠藤先生、
ちょうど、ページの終わりのところの、定期総会2の、報告のところです。総会に出られた方はご存知だと思いますけれども、決算の利息の金額が、間違っておりました。で、その、時には、帳簿が手元になかったのでですね、それで後で、確認して修正して報告するということを前提に原案を承認していただきました。そして今日、皆さんの収報ボックスの中に、訂正されたものが、入っておりますけれども、要はその利息の記載漏れが、あったということで、その分、1万円弱が記載漏れしていたということで、ですから配布資料の、25,910 円のところを 35,902 円というのが正しい数字で、それに合わせてそれぞれの合計が、変わったということですので、今日、お配りに、配られた、その修正の報告を、ご確認いただければと思います。それから、タイのワーキャンプの募集が、ありますので、興味のある方、は私の方まで、お声をかけてください。それから、教会のこととは直接関わりがないのですけれども、私が関わっております西村敦先生の、支援のことでですね、教区総会に、配布しないといけない資料があって、それを、どうしても、今週の前半に届けなければいけないということで、もしお手すきの、礼拝後にお手すきの方、コーヒーアワーの間、もしくはその後にお手すきの方がおられましたら、地下室で封筒に、少し書類を入れる作業がありますので、お手すきで志がある方は、もしお手伝いいただければ、助かります。以上です。
ありがとうございます。それでは前後左右の方とグリーティングということで、お名前ご挨拶のご交換をお願いします。
斉藤さん、わかりました。すいません、漏れが、新米会社で漏れがありました。少し私が紹介させていただいてよろしいですか。斉藤千鶴子さんです。斉藤さんは私の、学校、二つの学校の先輩でありまして、この4月から、ロシア女子大学に、来てくださって、そして、いろいろな、チャプレンの働きも、なしてくださると伺っておりますので、また、この教会で、良き交わりがなされ、関谷先生と、それから斉藤先生とお二人とですね、うまく連携を取れば、また、いい働きができるのではないかと、期待しております。よろしくお願いします。ぜひコーヒーアワー残っていただいてご歓談ください。以上です。
はい。それでは唱詠29番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
縁の瞳の地にあるものも父子聖霊なる神をたたえよとこしえまでも。アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
引き続きコーヒーアワーがございますので、コーヒーそれからケーキ等が出ます。お時間の許す方はどうぞコーヒーを飲んでから帰ってください。
姉妹最近走走
是的。